皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月30日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はアメリカの危険な賭けです。どうやらアメリカはですね、ここで本格的な戦争をやはり中東で始めたいつもりのようであります。もう一か八かの破れかぶれの戦争だということになると思うんですが、とりあえず来月ですね、トルコが10万人の大軍を持って、イラク領内に攻め込むような体制を今整えております。今のところですね、この危機が回避される見通しはありませんので、これもしかしたらもうハルマゲドンになれかねないような大戦争になる可能性すらありますので、いよいよアメリカも完全に追い詰められて、本土決戦じゃないですけども、いよいよ最後打って出るかというところまで来たんじゃないかなという感じがするんです。ここまで来るまでにいろんなこの紆余曲折があったと思うんですけども、やはり私は911のテロというものの実態がですね、今回よく分かったような気がします。私は本当にあのテロで一つだけどうにもやっぱり腑に落ちないことがありまして、それは7号館ビルが崩壊したことなんですね。ワールドトレードセンターの7号館ビルの半分はソロモンブラザーズが昔入っていたところで、私も前行ったことありますが、すごくしっかりしたでかいビルですね。であそこにはジュリアーニ市長のオペレーションルームなんかもあったんですね。であのビルがですね、飛行機の突入から、何時間も経った後いきなり崩壊したんです。しかもその崩壊の仕方というのはですね、横に倒れたり、するんではなくて、真下に全部こう潰れる形で落ちたんですね。でさすがにですね、そのなんか地盤が緩んでるとか、隣の火事で鉄骨がですねなんか弱くなったとかいうことであんな風に倒れるはずはないわけでありまして、そもそも私はあの7号館ビルの崩壊のあの点にだけはですね、全くもってあれば不可解だと思っていたわけなんですよね。でも今になってこう思ってみますとですね、あの事件はショックドクトリンという本が今出てますね。すごい本ですけども、ショックドクトリン出てくるショック戦法って言うんでしょうかね、ショック政策の一つだったとしか、今となってはこう思えないんじゃないかなと思うんですね。そもそもあの時ですね、アメリカがあのショック作戦で、世論を戦争に切り替えなければならない理由は2つ大きく分けるとあったと思います。まず1つは中東情勢です。ブッシュ家は前々からそのイスラエル大嫌いですから、ユダヤ人嫌いですから、もうブッシュになる頃からですね、というかもう90年代の後半のクリントン政権の頃からそうですけども、もうなんかアメリカは中東和平に、あるいはイスラエルのことにほとんど関心を持たなくなってました。もうなるべくそこから離れたいと思ってたような感じがします。従いましてイスラエルはですね、極めて危機的状況になっていて、でパレスチナ和平はうまくいかないし、でイスラエルは孤立してですね、このままいけばですね、もうなんかイスラエルの運命は風前の灯火というような状況だったと思います。今でもよく覚えてますが、2001年のですね、6月から8月にかけてのこのイスラエルのですね、追い詰められ方というのはですね、すごかったと思うんですね。ですからあそこでとにかくブッシュとですね、それからアメリカ国民を脅かしてですね、中東にもう一回アメリカ軍が介入するということをやらない限りですね、イスラエルも守れないし、それから中東のアメリカの利権もこれ守れなかったはずなんですね。二つ目はですね、やはりこの経済に行き詰まってたということであります。アメリカはですね、もう2000年の IT バブル崩壊から半年ぐらい経った時点でですね、これは大変なバブル崩壊が起きたということを悟ってるわけですね。やっぱりアメリカ政府はそういう意味では日本の政府と違いまして随分賢い部分があります。先般もですね、先週だったかな、議会でポールソン、財務長官がですね、今アメリカは住宅バブル崩壊の真っ最中にあるとしっかり議会で言っております。ですからそんな感じでね、当時も IT バブルの崩壊が起きたと、で日本と同じことが起きるんだということをホワイトハウス内部でちゃんと議論しているんですね。でもうこうなってきたらですね、前から言ってるように、普通の経済では回りませんから、戦争経済に切り替えないと、共和党にしろ民主党にしろ金持ちたち の企業っていうのは財産は守れないわけですね。ですからその経済対策という意味でもですね、これは戦争経済に切り替える必要があったわけであります。ところがブッシュと国民はですね、アメリカ国民はその時全くそんなことを考えていなかったということはですね、やっぱりこのショックを与えるということですね、ショック療法ということをやらないとこれはダメなわけで、それをやはりやったんじゃないかと思うんですね。 ですから極めてドラマチックにですね、こうビルが崩れるというのは、まあ、ショック療法において非常に重要なことなんですね。ただ単に破壊をすればいい、人を殺せばいいという話じゃなくて、ショックを与えなければいけないわけですから、まあ、そういう意味でのこのショック療法という、まあ、ショック戦法というんでしょうね、ショック戦法におきまして、あのやっぱり911テロというのはですね、アルカイダの協力も得ながら、アルカイダにやられたというよりもアルカイダの協力も得ながらですね、なんかやられた事件だったんじゃないんでしょうか。なんか少し時間が経って今振り返ってみるとですね、やっぱそんな感じだったんじゃないかなって気がするんですね。だからどういうことかというと、いくら待ったってですね、要するにアルカイダなんか捕まるわけでもないし、それからあれだけドラスティックな事件はなかなかこう起きないわけですね。やはりあれは相当な準備をしてですね、でチェイニー副大統領がおそらくトップでしょう。チェイニー以下のまあ、右翼だとかですね、あるいはネオコンだとか帝国主義者たち、あるいはその一部のリベラルな人間も入ったと思いますが、まあ、こういう連中は絵を描いてやった資源だったと思うんですね。でしかしこの戦争はもう兄計らいは負けてしまって、戦争はですね、金を稼ぐ道具どころがものすごいお荷物になっちゃったわけですね。そうしますと、もう本当になんか国民もあるいは海外にも沿線気分が広がる。しかしここで戦争をやめたらですね、飯は食えなくなる人たちがたくさんいるわけですね。それはブラックボーターとかですね、ハリバートンとか、直接のこの戦争参加企業だけではなくて、ありとあらゆる会社が軍需産業の仕事をしてるわけですから、まあその実体経済がね、市場経済の方がこうやってサブプライムローンで本格的にひっくり返り始めてるわけですから、もう軍事予算で飯を食う以外にですね、飯の食いようがないっていう企業はたくさんあるはずですね。でそういう連中にとってみますとですね、ここで戦争をやめてもらうわけにはやっぱりいかないと思うんですね。でやっぱりね、民主党も同じ穴の無地なんですね。今回のその、まあ、中間選挙以降の民主党を見てるとよくわかりますが、結局ですね、すべての罪をブッシュに負わせてですね、で戦争をやろうって話ですね。ですから悪いのはブッシュで、でテロ戦争はいいことなんだというスタンスはですね、民主党も変わってませんもんね。なんかね、最近アメリカ人も気がついてきたんじゃないかと思うんです。例えばそのマイケル・ムーアのホームページなんか見るとですね、まあ、そこまではっきり書いてはないかもしれませんけどもね、やっぱりその民主党も共和党も同じ穴の無地なんじゃないかと、無地なんではないかという、その、ね、そういうなんか発言はこう出てきてますもんね。で、それはマイケル・ムーアだけじゃなくて、多くのアメリカ人が気がついてることですね。ですからこれは、金持ちと、それから金持ちに虐げられてる人の戦いという形に今アメリカはなってきてるんですね。で要するにその今回のイラク戦争というのはね、あるいはサブプライムの問題は全部これ金のない人の問題なんですよ。イラク戦争に実際行かなきゃなんないのは金のない貧乏家族だし、それからそのサブプライムローンで家を取られるのは金のない貧乏家族なんですね。だからその金持ちたちはですね、気にもしてなかった部分があるわけですよね。でそういう意味ではもう民主党も共和党も関係なくて、金持ちとそうでない人たちの戦いが今アメリカで本格的にですね、座標軸として浮かび上がってきてるんじゃないかなと思うんです。ですからこのからもう一つはイランですね。イランのですね、革命防衛隊をですね、テロリストだと、まあ、アメリカ政府は認定しましたから、まあこれはだから要するにやるぞという意味ですよね。お前と喧嘩するぞと、アメリカは名指ししたようなもんですね。それからパキスタンではブット首相をですね、戻したためにですね、大混乱になっちゃって、ですからパキスタン全土がもうなんかタリバンとアルカイダのですね、庭みたいに今はなっちゃいましたね。だからもうですからパキスタンはもう事実上内乱状態にも、かなりひどい内乱状態に入ってきてますね。そして決定打がやっぱトルコだったと思いますね。トルコのそのアルメニア人その虐殺避難決議をアメリカ議会がやったわけですね。これ議会がやってるわけですから、ブッシュ大統領じゃないんですよね。議会が戦争をやろうとしてるわけなんです。ここはやっぱり見違えちゃいけないと思うんですね。すべての罪をブッシュに背負わせて、で、戦争だけはやろうというですね、アメリカ議会のこの考え方がですね、非常に大きくですね、今、クローズアップされてきたんじゃないかなというふうに思うんですね。でこのアルメニア人虐殺というのはオスマントルコがやった話ですから、日本で言ってみれば江戸幕府のやったその事件なんですね。これをなんかね、今頃になって非難してるわけなんで、これはもう戦争にね、ために相手を怒らそうという以外の何者でもないんじゃないかなと思うんですね。で実際にトルコのエルドアン首相とですね、アメリカが26日ですか、会談してましたが、エルドアン氏はものすごい強硬な口調でそのアメリカをことをですね、もう怒ってるわけですね。越境攻撃をですね、越境作戦を決めるのはトルコだと、でそれからアメリカはイラクに何の用事があって来てるんだと、まあ、こういうふうに言ってのけておりましてですね、ですからその戦略的パートナーという言葉もですね、要するにイラクと、失礼、 アメリカとトルコが戦略的パートナーを組んでるんじゃないんですよと、違うんだと。だからなんかその共通な目標があればそれに向けて、言ってみればね、中東のまあ安定とかですね、いうことであれば協力するんだと。だから言ってみれば戦略的パートナーっていうのは友人じゃないんだということですよね。まあそういうことをしっかりとこうトルコは言っておりまして、もうアメリカと戦うつもりじゃないでしょうか。そもそもそのクルド人の問題っていうのはですね、最初のそのイギリスの植民地支配の失敗から生まれたね、混乱で生まれた事件ですから、かつてクルド人は国持ってたわけですからね、それをぶっ壊してですね、各国にその、まあ、領土にその編入させてしまったわけですね。で、問題はそこから来てるわけであります。で、そのイラク統治をアメリカがやろうという時にクルド人と組んで